こんにちは。ハート&ソウル福音放送4月27日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からキリストにある人生をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。クリスチャンとは主の中にある兄弟姉妹を指します。神様を父とし、イエス・キリストの血を分かち合い、一つの聖霊の導きによって生きる家族です。この事実を知る人は兄弟姉妹の不足を見たとき喜んで助けるようになります。コリント教会の生徒たちはクリスチャンの兄弟であるエルサレムの生徒たちの不足を知り、彼らを助けようと1年前から募金を集めていましたが、ある程度時間が経つとなぜか彼らはその募金を中断し、自分たちが助けることにした事実さえ忘れてしまいました。なぜ彼らは支援を忘れてしまったのでしょうか。コリント教会がエルサレム教会を支援することを忘れてしまった理由は、コリント教会の中に罪が入ってきて、彼らの霊性が罪によって汚されたからによるものでした。コリント人への手紙第1で学んだように、コリント教会内には派閥が生まれ、猥褻の罪があり、キリストと十字架、そして聖霊に対する誤解が生まれていました。このように罪が人の中に入ってくると、当然の結果として愛は消えてしまうのです。しかし使徒パウロはそのようなコリント教会に見切りをつけず、彼らにもう一度自分たちがした愛の約束を思い出させました。そしてマケドニアの教会が苦難と試練の中でもエルサレム教会に豊かな支援をしたことを説明しました。驚くべきことではないでしょうか。マケドニアの教会は自分たちの信仰のために困難と試練を経験する困難の中にありました。彼らはキリストへの信仰のために人々に攻撃され迫害されました。私たちは時々自分のことだけで精一杯という表現を耳にしますが、それは自分の状況が困難なので他の人の困難を気遣う余裕がないということです。しかしキリストにあってそれは正しい考え方ではありません。マケドニアにいた兄弟姉妹たちは自分たちも大きな苦難を抱えていたにもかかわらず、困難を経験しているエルサレムの生徒たちに豊かな助けを提供したのです。しかしその逆、裕福だったコリント教会は罪の中にどっぷりと浸かっていたので、エルサレムの兄弟姉妹に助けを与えようとしたことさえ忘れていました。これは私たちが真理の中にいるときに、私たちの中に愛があふれ、私たちが真理の外に出るときに愛が消えるという聖書の真理を教えてくれる良い例ではないでしょうか。この放送をお聞きのリスナーの皆さんはいかがでしょうか。皆さんはキリストの中にいる兄弟姉妹である他のクリスチャンの困難を見るとき、どのような気持ちになりますか。あなたが真理の中に留まっているなら、なんとかその困難に直面している兄弟姉妹を豊かに助けようとする心が生まれるでしょう。しかしその逆、あなたの中にその兄弟姉妹を助けようとする心が生まれないとしたら、あなたの信仰を点検してみる必要があります。 もしかしたら罪の中にいないか、神様との親密な関係から遠のいていないか、神様への信仰が薄れていないか、今一度確認してみてください。それではお祈りします。天の愛する神様、私たちがどのような状況にあっても、あなたの中にとどまり、あなたの御言葉だけを信じ、頼り、クリスチャンとして正しいことをさせてください。自分の状況がどんな時でも、マケドニアの教会の信徒たちのように、困難に直面しているクリスチャンの兄弟姉妹の不足を支援できるように私たちを強め、導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第8章、1節から24節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう、終わりたいと思います。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さをもってあなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っていただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それを仕遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今、あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。 彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによってすべての教会で称賛されていますが、そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは、主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて、誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明正大なことを示そうと考えているからです。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光です。ですから、あなた方の愛と私たちがあなた方を誇りとしている証拠とを諸教会の前で彼らに示してほしいのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。 きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは A Woman and Jesus 女とイエスです。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
改めまして皆さんおはようございます。今日はですね、私たちはずっとですね、聖書からずっとイエス様と出会った人たちの話について学んでおります。2週間前はですね、イエス様と井戸端で出会った井戸端の女という形でですね、その話を共に学んでまいりました。先週はですね、池の横でイエス様と出会った男性の話、つまり池端の男ということで男性のことを学んでまいりました。今日はですね、まあ、タイトルに出てますけど、また女性の話に戻りますね。聖書はですね、ヨハネの福音書の8章です。聖書を持っていらっしゃる方はヨハネの福音書の8章の2節をお開きください。それではですね、8章の2節から11節までですね、読んでいきたいと思います。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何かを書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者から始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。俺からは決して罪を犯してはなりません。さて、今日の話ですね、今ずっと2節から11節まで読んできましたけども、誰が登場したか、まず登場人物をですね、ちょっと復習してみたいと思います。3節にですね、まあ、そのメインのキャラクターが出てますけども、3節読みますね。すると律法学者とパリサイ人が姦淫の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。この中でですね、出てきた、まあ、3つのグループの人たちがいたということが分かりますね。一つがですね、律法学者とパリサイ人というコミュニティのリーダーたちというふうに言いましょうかね。もう一人が女性ですね、姦淫の場で捕らえられた女性です。姦淫という言葉、日本語であんまり使わないかもしれませんが、まあ、簡単に言うと、まあ、女性が不倫を犯していたということですね。当時のですね、ここにもちょっと出てきてるかもしれませんが、当時の守られていたモーセの律法では、まあ、こうした不倫というものは死刑に当たるというふうになっていたんですね。彼女はですから神様を礼拝する宮の真ん中に立たせられて群衆に囲まれて、お前は死刑だとこう言われてたと、そういうシーンでもあります。まあ、考えてみてください。私ですね、毎回ステージに立つんですけど緊張するんですよね。新しい方もね、新しい場所で緊張されるかもしれませんが、私は毎回立つと緊張しちゃうんですね。彼女の場合はですね、人に囲まれて、しかもですね、お前は死刑だ、お前は死ねえなんて言われてる彼女の気持ちをちょっと考えてみてください。まあ、ですから彼女は2番目の登場人物でした。そして そこにイエス様もいたということですね。続けていきますけども、6節に振り返りますけども、彼らつまりコミュニティのリーダーたちはイエスを告白する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであったと書いてあります。あれ、女性が問題なはずなのに、なんかイエス様が問題になってるんですね。ここではですね、何が起こってるかと言いますとですね、実はコミュニティのリーダーたちはイエス様の人気を妬んでたんですね。急にですね、自分たちよりもイエス様の方に人が流れていっちゃうんですね。イエス様、イエス様って言ってみんながそっちに行ってしまう。そこでですよ、彼らは考えたんですね。当時ユダヤ、エルサレムをですね、治めていたローマ軍にイエス様を逮捕させようとこう考えたわけですね。でローマに逮捕させるためにどうするかというと、まあ、この女を持ち出してきて、このことをきっかけにイエス様に余計なことを言わせて、言っちゃいけないことを言わせて逮捕させようとしたんですね。じゃあ彼らが何を考えていたのか、まあ、イエスを試みてと書いてますけど、何を考えていたのかということなんですけど、もしここでですね、イエス様がモーセの律法というですね、ユダヤ人が大事にしている律法を大事にして女性は死刑だというならばどうなったでしょう。イエス様をですね、慕っていた民衆からですね、人気を失う可能性がありました。またローマ軍がですね、なんだお前勝手に死刑を起こしてると言ってですね、ローマ軍を挑発して、もしかしたらローマ軍に捕まってしまったかもしれません。また逆にですね、イエス様がですね、モーセの律法をですね、無視して彼女が無罪だと言うならば、逆に民衆がですね、イエス様もしかしてこの方神だと思ってですね、思っていた人たちが、あ、こいつ偽物じゃんという、まあ、信仰を失わせてしまうことにもなったかもしれません。ですからです、うんともノーとも、イエスともノーともどちらも答えられない非常に巧妙な罠をコミュニティのリーダーたちがイエス様にかけたわけですよ。今日の話の中で一つここから学ぶことができると思います。つまりどういうことを学ぶことができるかと言いますと、イエス様はあなたや私の人生に起こる不可能と思える場所に、状況に道を開くことができるということなんですね。つまりイエスと言っても問題が起こるし、ノーと言っても問題が起こるし、じゃあ何て答えたらいいのと分からないところに、実はイエス様が解決を与えたわけですね。ヤコブ書の1章の5節にこういう聖書の約束があります。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます。ですからですね、あなたや私が今置かれている状況の中でですね、もうどうしようもない、解決のない、終わりがないと思っても終わりじゃない、つまりイエス様に求めるとき、祈るときに必ず解決があるんですね。さて、先ほどのローマ書の8章に戻り、あ、ローマ書、ヨハネの福音書8章の7節に戻りますけども、6節の段階でですね、彼らが質問したときにですね、イエス様は黙って何か書き物を始めたようです。そのときですね、何も答えないのでですね、コミュニティリーダーたちはこう考えてですね、いや上に私たちは勝っていると思ったんですね。そこで彼らは7節、しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた、あなた方の中で罪のない者はまずこの人に石を投げなさい。9節、彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。攻め立てる相手をですね、完全に黙らすことができた、これが神の知恵だったんですね。つまり私たちの人生の中でもですね、もうどう考えていいかわからない、イエスとも言えない、ノーとも言えない、どうやったらいいのとわからない時にもイエス様、つまり神様には解決があるんです。だから私たちは求めていくわけですね。今日はですね、マットさんが横で通訳してもらってますけど、本当はマットさん通訳できないはずだったんですよ。彼がですね、ちょっと旅行中にちょっと旅行してらっしゃったんですけど、体痛めてですね、もう何ですね、ウォルマートの駐車場で倒れちゃったんですよ、痛みのあまりね、倒れちゃった、もう立っても歩けなくなってるんです。そんな状況で連絡してきたんですよ、先生とてもじゃないけど通訳できませんそこで私は考えなさいですね、マットさんが通訳できない、説教どうしようかなと思ってですね、いろいろ私自身も次の手を考え出したわけですね。そこでもちろん先ほどのヤコブ書じゃないけども祈ってみた、神様どうしましょうか、困ったから祈ってみたんですね。ただ神様がね、計画通り予定通り進めなさいっておっしゃったんです。え、マットさんがもう倒れて動けないって言ってるのできるんですかと私は思ったんですけど、まあご存知のように今日前に立っているということは彼が立てるようになったわけですね。神様の不思議な働きです。ですからですね、イエス様は私がもうどうしていいかわからない、ニッチもサッチももうならないときに答えをくださる、これがイエス様だということをまず一番目に覚えててください。 さて、イエス様はですね、もうイエスもノーも言えない答えの中で、まあ、素晴らしい答えをされたわけですけど、まあ、先ほど言いましたですね、コミュニティのリーダーたちは、まあ、パリサイ人と立法学者と言われますけども、彼はですね、非常にまあ立派な品行方正な人たち で、宗教的にもですね、聖書をよく知ってるし、立派な人たちだったわけですよね。しかしですよ、イエス様が罪のない人から投げなさいと言ったらですね、彼らは投げられなかったんですね。聖書を言いますと、年長者から、年の上の人から一人、また一人とその場を去っていったと書いてあるんですね。まあ、人間というのはですね、人生が長くなると犯す罪っていうんですかね、気づく罪っていうんですかね、それも増えるかもしれませんね。ある時イエス様が罪に関してこんなことをおっしゃいました。マタイの福音書の5章の28節、しかし私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。皆さんの中でいかがでしょうか。情欲を抱いて自分の奥さんご主人以外の人を見た、それを思い出見たことがあるでしょうか。最近ですね、 iamsecond.com という有名な一つのウェブサイトがあるんですけど、そこにですね、人気クリスチャン YouTuber が証しを載せました。まあ、どれだけ有名かと言いますとですね、日本で一番今人気のある YouTuber の3倍の購読者がいる、つまり6000万人ですか、6000万人の購読者がいる、それだけ有名なクリスチャン YouTuber がいるんですけども、ですから、Dude Perfect というですね、見たことある人いますか、Dude Perfect 知ってますね、あの、多分私の人も知ってると思うんですけどね、それでいいですけど、ね、はい、実はですね、彼らがそのですね、自分の証を iamsecond.com でしたときにですね、正直に自分の罪のことを言ってました。彼はこう言ったんですね、僕は実はポルノで苦しんでいると、こう言ってたんですね。情欲を持った思いで自分の夫や妻以外の人を見るならば罪だとイエスは言いましたが、彼はその問題に悩んでんだよということを正直にですね、こんなにですね、たくさんの人たちが見てる有名人が言ったんですね。またですね、まあ、姦淫ではなくて今度はリーダーたちが持っていた妬みということに関していかがでしょうか。今はですね、アリゾナはですね、まあ、春休みとかですね、友達と一緒にですね、僕たちバハマよとかですね、いろいろこう写真載せてるのをですね、インスタグラムで見たりすることもあると思うんですけど、しかしそういうのを見るとやっぱり妬んでしまうんですね。なんでって思ってしまったりするかもしれない。つまり何が言いたいかと言いますと、イエス様の時代にあった姦淫の問題や妬みの問題というのは昔の問題だけじゃなくて今の私たちの戦いである、罪との戦いであるということもできます。ヨハネの福音書の8章の10節と11節を言いますけども、イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った、はい主よ誰も。イエスは言われた、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。聖書は全ての人が罪を犯したと教えています。先ほど言った3つのグループの人たちがいましたけども、その中で一つ、つまりイエス様だけは罪を犯していなかったわけです。ですからイエス様が石を投げようと思えば投げることができたわけです。しかし投げなかったわけですね。つまり罪を許したわけですね。つまりイエス様が来られたのは私たちを裁くためではなくて救うためであるわけですね。今日のこの話全体を通して3つのことをですね、学ぶことができると思います。1番目、神様は罪を認めた人に対して優しく接せられるということです。まあ、今日初めて教会に来られた方もいらっしゃると思うんですが、私がですね、礼拝に来た時ですね、最初に今18歳の時だったかな、教会に来ました。その時ですね、教会に来てですね、牧師先生の話を聞いたらですね、あなたには罪があると、こんなことをおっしゃるわけですね。しかしですね、私は思ってますよ、よ、私別にそんなお巡りさんに、まあ、あの命令犯で捕まったことあるけど、それ以外悪いことしないから罪はないと思いますと私は思ってたんですね。しかしですね、まあ、だんだん少しずつ聖書のことやイエス様のことが分かるにおいて、あ、私にも罪があるということも分かってきました。神様は罪を認めた人に対してとても優しく接せられるんですね。神を礼拝する清い宮の中で恥ずかしい格好のまま立たせられた女性がいました、今日の話で。まあ、彼女はですね、自分の罪をですね、まあ、痛感していたと思うんですね。 しかも、まあ、当時は死刑と言われてましたけども、彼女はもう自覚してたわけですね。もう私はもうダメなんだ、もうこれは有罪なんだ、もうこの罪のために殺されるんだと思ったかもしれません。その女性に対して今読んで分かった通り、イエス様はとても優しく扱われたわけですね。ですから覚えてください。よくですね、アメリカに言われるんですけど、クリスチャンたちはいつも人のことを裁いていて、お前たちはすごくジャッジメンタルだ、厳しいとこう言われるかもしれませんが、まず覚えていただきたいのは、神様、私たちクリスチャンが礼拝する神様は罪を認めて、あなたや私に対してとても優しい態度を取られるということをまず覚えてください。2番目、今日の話から学ぶ2番目は何でしょうか。2番目はこの11節からも分かるんですけども、神様は罪を許しますけども、それとともに罪との決別ですね、さようなら、罪との決別を願われているということであります。つまり罪が許されたということはラッキー、またやっちゃおうではないわけなんですね。つまり罪が許されるということは罪の容認ではなくて罪との決別であるということですね。イエス様はここで言いましたね、これからは決して罪を犯してはなりませんと言いました。ここにですね、後悔と悔い改め、後悔と悔い改めの2つの言葉の違いが見えてきます。イエス様の弟子全員で12人いましたけども、そのうちのですね、2人がですね、後悔と悔い改めの1つの例になると思います。ユダは罪を犯しました。しかし彼は後悔で終わってしまいました。ペテロもイエス様を裏切られましたが、彼の場合は悔い改めたわけですね。後悔は自分を責め罪悪感に生きる人生とあなたや私を導きます。それに対して悔い改めは罪と決別して新しい人生にあなたや私を導いていくわけですね。今日の話から学ぶ最後3番目のことは何でしょうか。3番目のことは何かと言いますと、神様の祝福に行きましょうということです。先ほどのこの女性の不倫の罪の話、またリーダーたちの妬みの罪の話、実はですね、私たち人間は罪を犯さなくても生きていくことができるんですね。先ほどのですね、人気 YouTuber の話をしましたけども、6000万人ですね、人たちが購読している YouTuber が罪に陥った時の話ですけども、誤談がありまして、彼はですね、友達が彼のところにノックしてきて、訪問してきたそうです。その友達はですね、まあ、彼の罪に気づいたわけですね。その友達は決してですね、彼を責める態度ではなく、親身になって本当にですね、話を聞いてくれたそうです。もちろんその中で罪を悔い改めて、もう一度イエス様のもとに立ち返っていくわけですけども、それだけではなくてですね、その友達はですね、彼をアカウンタビリティグループ、つまりスモールグループにですね、招いてくれるようになったそうです。そしてですね、一緒に聖書を学ぶことを通して、新しい生き方、つまりその、なんていうんですか、まあ、ポルノに入らなくて済む生き方をですね、神様から導いていただく、そのこと友達が一緒に歩んでくれるようになったそうです。私たちもですね、先ほど宣伝させていただいたように、いろんなスモールグループやってますけども、目指していってるのはそのような形のスモールグループですね。つまり誰かが苦しんでる時にですね、お前なんだよクリスチャンのくせにって言うんではなくって、大丈夫、一緒に立っていこうよ、そんなスモールグループをですね、私たちはこの町アリゾナ州に築いていきたいものであります。人が罪に陥るとき、その陥る動機っていうんですかね、何か引っ張るものがあるからそういうふうに入ってしまうわけですね。不倫というのはもしかしたら夫婦関係の悩みがそこにあったのかもしれません。またはですね、妬みというものに関してはですね、劣等感というですね、そういうものがあって、その妬みに入ってしまったかもしれません。もし私たちがイエス様に心を満たされて神の祝福にいるならば、そうした夫婦、自分のですね、相手以外の人を探す必要はないわけですね。また独身の方もですね、本当にこう、なんていうんですか、ポルノとかそういうことじゃなく、本当に神に満たされて生きることができるわけですね。また神様に満たされているならばですね、他の人のですね、バハマを見てもですね、羨ましいと思わなくなるわけですね。その第一歩が、私たちがまずイエス様と毎日毎日共に歩んでいく、つまり聖書を読むということであります。またスモールグループや教会の交わりで、お互いにいろんなことをシェアしながらですね、一緒に祈り合う、それがですね、解決に向かっていくわけですね。今日会員の女性の話から3つのことについて学んでまいりました。1番目、神は罪を認めた人に対して優しく接せられるということ。2番目、神は罪との決別を願っておられるということ。3番目、神様の祝福に行きましょうということです。お願いしましょう。イエス様、今日こうして共に 姦淫の女の話から学んでまいりました。あなたは私たちが正直になってへりくだって許してくださいという時に許してくれる神であります。許してくれるだけではなくて許したいと思っていつも私たちを待っています。今日は自分のその妬みの罪に関して全く悔い改める思いがなかったその、コミュニティリーダーたちの姿も見てまいりました。彼らは残念ながら自分の罪に対して気づくことなくそのままイエス様を責め続けていく人生を続けていきました。しかしイエス様、私たちが本当にあなたが許したいんだ、あなたが招いておられるんだ、その招きに私たちも答えていきたいと思います。先ほど紹介したこの YouTuber、 本当に神様に大きく用いられています。彼はそのポルノの問題で結婚の危機に陥りました。しかし神様の前にあなたが本当にへりくだって罪を認めた時にそれを許し、そして新しい道を与えてくれました。そしてその6000万人というたくさんの購読者を持っているというそのことを今度は神様のために彼は用いるようになってきました。同じように私たちも本当に自分の弱さ、足りなさを感じることがありますが、しかしそのことを私が神様に素直に認めるときにあなたは私たちをそのままありのままで用いられます。どうぞ神様、今週1週間も私たちを通して周りの方に希望、癒し、和解を与えるその器としてお持ちください。イエス様、今祈りを終えようと思いましたが、しかし罪のことを言っておいて罪の許しの祈りをしないで終わってしまうのはおかしいと思うので、今罪の許しをこう祈りをしたいと思います。あなたは私たちが罪を正直に祈りで告白するときに許してくださると第一ヨハネの 1-9 に約束してくださっていることを思い出します。今日のこの話を聞いている方の中で、この場所でまたインターネットでもしかしたら神様がごめんなさいって言いなさいということを示している方がいらっしゃるかもしれません。もしあなたや私がみんなの前で言う必要ありません、イエス様に祈りの中でごめんなさい、許してくださいと言うならば、あなたは許してくださる方です。今あなたの前に罪が教えられたらごめんなさいと祈ります。イエス様、あなたは私を裁くためではなく救うために来てくださったことを感謝いたします。どうぞ新しい歩みをすることができるように、引き続き周りの友達と共に手を携えて歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の名前によって感謝を持って祈ります。アーメン。
私の船に嵐が襲う、向きを変えて違う道へ行く、自分に頼り疲れる時、遅く優しい声が私の船に嵐が襲う、向きを変えて違う道へ行こう、自分に頼り疲れる時、遅く優しい
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています。私たちの活動にご協力していただける方は、ぜひハート&ソウルまでご連絡ください。電話番号 602-866-8999 または、heartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、キリストにある人生をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。キリストに生きるの時間です。お相手は横山勝です。さて、詩教と呼ばれる中国最古の有名な詩編に、始めあらざることなく、よく終わりあることすぐなしという詩があります。これは、初心を忘れず優秀の美を飾るという意味で、何かをやり始めた頃と同じ志と情熱で最後までそれをやり遂げることの大切さを歌っています。この詩ができた背景に、何かを始めたばかりの満ち溢れた希望と情熱でその物事を一生懸命最後まで立派にやり遂げるのはとても難しいということがあります。私たちも何かを満ち溢れた情熱で始めて右肩上がりでうまくいっていたのに、途中でその情熱が薄れてしまい、最後は微妙な結果に終わってしまったり、諦めてしまったりした経験があるのではないでしょうか。聖書にも、最初は素晴らしい信仰を持っていたのに、後にその信仰が薄れてしまった人の話が時折出てきます。ソロモン王がその代表格と言ってよいでしょう。彼は神様から富と名誉と知恵を受けて、最初の頃は賢く神様の民をよく治めていました。しかし時が経つにつれて、政治的な策を実行していく中で、多くの異邦の女を妻として受け入れたために、偶像が無分別にイスラエルの中に入ってくるようになってしまいました。また、サムソンも初めは司祭の役割をよく果たしていたのですが、最後にはデリラという女に恋をして、ペリシテ人に捕まって目をくり抜かれ、聖堂の足かせをかけられ、牢の中で嘘を回すことを強いられるという屈辱を経験します。その他にも、聖書に書かれた歴代のイスラエルの王たちの中にも、初めは神様に忠実に仕えていたのに、とても残念な生涯を終えた王たちがたくさん出てきます。そのような人物の中でも、特に残念な終わり方を迎えてしまった生徒の一人に、デマスがいます。実はこのデマスという人物についての描写は、新約聖書にはわずか3回しか記載されていません。コロサイ人への手紙の第4章14節を読んでみましょう。そこには、愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています、と書かれています。そして、ピレモンの手紙第1章24節には、私の同労者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています、とあります。パウロはこの二つの手紙の中で、デマスを自分の同労者として紹介しています。この二つの聖書箇所を見ると、デマスの名前の前後には、必ず使徒ルカの名前が登場します。キリスト教の歴史学者たちによれば、このデマスはいつも使徒パウロと行動を共にし、パウロが出かける時には、片方にはルカが、そしてもう片方にはデマスが一緒に歩いていたという記録もあるそうです。この史実からもわかるように、使徒パウロの傍らにいて、いつも一緒に伝道活動をしていたはずのデマスが、ルカやテモテやバルナバのように知られていないのはなぜなのでしょうか。その理由は、テモテの手紙第2の第4章10節と11節に書かれています。読んでみましょう。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、 テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからですと書かれています。個人的にこのデマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまいという箇所を読んだとき、強烈な衝撃を受けました。パウロの近くで道路者としてルカやテトスたちと共に熱心に伝道活動をしていたデマスでさえ主を捨ててしまったことがとてもショックだったのです。主を愛し、福音の働きに飛び込んで主の道を述べ伝えている人間の一人として不安になってしまったのです。もしかしたら私もいつかこのデマスのように再びこの世の価値観を選び、主の愛を捨てて福音の働きから外れて救われる前の元の姿に戻ってしまう可能性があるのではないかと考えさせられたからです。そしてこのことは主に救われている私たちすべてが考えなくてはならないことなのです。クリスチャンである私たちは狭き門から入り、細い道を主を見上げながら進んでいます。しかし何かの拍子に私たちの視線が主から外れて、この世に目を奪われ、この世を以前のように愛するようになってしまったとしたらどうなるのでしょうか。私たちもこのデマスのように主を捨てて、せっかく主から召しを受けて捨てたはずのこの世に逆戻りしてしまうのではないでしょうか。ある聖書学者たちは、デマスはルカとパウロと共に福音の伝道活動を終えた後、この世を愛して自分の故郷とされているテサロニケに戻ったと主張しています。これに対してデマスの故郷は不明で、彼がテサロニケに行った理由はそこに多くのクリスチャンが住んでいた地域だったために、比較的に迫害が少なくクリスチャンとして住みやすい環境であったからだと主張している聖書学者たちもいます。その他にもテサロニケの町が当時の地中海における中心的な大都市であったため、世を愛したデマスはそこに移り住んだという説もあります。総括的に見て、なぜデマスがテサロニケへ移ったのかは明確な理由が不明です。しかしはっきりしていることが一つあります。それはデマスがこの世を愛し、パウロを捨ててしまったということです。バルナバのようにパウロと伝道についての見解が分かれてパウロを去ったわけではないということです。もう一度繰り返しますが、デマスがパウロの元を去った理由は、デマスがこの世を愛したからだと書かれています。そして残念ながらこれは疑問を差し挟む余地がない明白な史実なのです。さてここで、時系列的にデマスのことを見てみましょう。ルカと共に使徒パウロの傍らで彼を支えて共に福音を伝えていたデマスは、パウロがローマの牢獄に収監された時にもそばに寄り添っていたようです。なぜなら先日のデマスの名前が挙げられているコロサイ人への手紙やピレモンへの手紙は、すべて使徒パウロがローマの獄屋にいた時に書いたものだからです。またデマスがパウロの元を去ったと書かれたテモテの手紙第2も、使徒パウロが刑務所で書いたものです。これはパウロが2度目にローマの牢獄に収監されていた時に書いたものなので、使徒パウロの死の直前の文章としても知られています。ここからわかることは、デマスが使徒パウロの2度目のローマの牢獄に収監されるまで一緒にいたということ、そしてその後デマスはこの世を愛したためにパウロの元を去ってしまったということです。もしデマスが使徒パウロの元を去った理由が深刻化する迫害を避けるために多くのクリスチャンが住むテサロニケに行ったということであるなら、使徒パウロはそのことをデマスがこの世を愛したと表現したことになります。しかし、ある聖書学者が提唱するように、デマスがこの世的に華やかな大都会だったという理由でテサロニケに移り住んだのであれば話は変わってきます。狭い門を通って細い苦難の道を歩まなければならないクリスチャンの生活に耐えきれなくなり、主イエスではなくこの世を選んで自分の元を去っていったデマスを使徒パウロは世界を愛したと表現したことになります。たとえデマスがテサロニケに移った理由がどうであれ、 彼が使徒パウロの元を去ってしまったことは、私たちに警告を与えてくれます。クリスチャンとして生きるときに直面する迫害を恐れて、それを避けて通ることも、イエス様の教えを捨てて、華やかで刺激的なこの世の誘惑に負けて、以前の自分に戻ってしまうことも、どちらも警戒すべきであることを、このデマスの離別は教えてくれているのです。神の子である私たちクリスチャンは、清い生活を送る必要があり、またその意義や意味についても議論してきました。聖なるものとは分離されているもの、別々であることを意味します。リスナーの皆さんは、イスラエルの民が約束の地に入る前に、神様がカナン人の習慣や慣例に従うことや、彼らの異邦の神々に仕えることを禁じられたのを覚えていることと思います。それは神様がイスラエルの民が罪深いものから離れて、神の子として生きることを望まれたからです。厳しいようですが、この世の人々が楽しむことを自分も楽しみたいと思うこと、世の中が追い求める価値観を追い求めたくなること、世の中が求めているものを求めることは、すべてがこの世を愛するということなのです。ですから私たちははっきりと覚えておかなければなりません。デマスが愛したこの世は、神様が忌み嫌う罪にまみれており、神様はその罪を憎んでおられるということです。ヨハネの福音書第15章18節から19節に、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなたを憎むのです。とあるからです。デマスが愛した世は、決して彼を愛してはいませんでした。そしてこの世は、デマスがかつて仕えていたイエス様も愛してはいませんでした。この世は、人の肉の欲望と目の欲望と、この世の誇りをかきたてて、それを満たすことで人をその奴隷にするのです。だからこそイエス様は、この世の奴隷となっていた私たちを、その縄目から解放してくださるために十字架で死んでくださったのです。私たちの主であられるイエス様を殺したのは、結局はこの世で、この世の中にあるものなのです。私たちクリスチャンは神様に召されて、この世から抜け出すことができました。ですから私たちの主を殺したこの世を愛することはできないのです。私たちの信仰が最後まで変わらずにいるためには、私たちはこの事実をはっきりと覚えておかなければなりません。この世が私たちを愛してやまない主を、私たちが愛する私たちの主を殺したのです。この事実をしっかりと受け止めて、イエス様の救いを受け入れて信じるなら、私たちはもはや決してこの世と相入れることなどできるはずもなく、この世に対する未練もなく、ましてやこの世を愛することもなくなってしまうのです。私たちももう一度自分の心の中を点検する必要があるのではないでしょうか。主を殺したこの世に対して、私たちは一体どのように思っているのでしょうか。私たちすべてがこの世ではなく主イエスを愛している心を見つけることができるように祈り願います。最後にヨハネの手紙の第1の第2章15節から17節の御言葉を読んで今日の放送を終わります。ヨハネの手紙第1の第2章15節から17節。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週キリストに生きるでお会いしましょう。 お相手は横山まさるでした。さようなら。
放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。